あれを見ろ、あの胴を見ろ。ガザンという坊主は一腕の托鉢だけであの本堂を再建したというじゃないか。しかも死んだのは50になるかならんうちだ。やろうと思わなければ横に寝た橋を縦にすることもできん。本堂よりあれを見ろ、と河野さんは欄干に腰をかけたまま反対の方角を指す。世界を輪切りに立て切った三門の扉を左右にさっと開いた中を赤いものが通る、青いものが通る、女が通る、子供が通る。佐賀の春を傾けて今日の人は貧富楽益と乱山に行く。あれだ、河野さんが言う。二人はまた色の世界に出た。天龍寺の門前を左へ折れれば釈迦堂で、右へ曲がれば渡月橋である。今日は所のなさえ美しい。二人は名物と銘打った何やらかやらをやたらに並べ立てた店を両側に見て、ステーションの方へ旅ごろも7日余りの足を旅心地に出す。出会うは皆今日の人である。二条から半時ごとに花時をあだにするなと仕立てる汽車が、今着いたばかりの高男子高女子をことごとく嵐山の花に向かって吐き起こる。美しいなあと宗近君はもう天下の体制を忘れている。今日ほどに女のきらを飾るところはない。天下の体制も今日女の色にはかなわぬ。京都の者は朝夕都踊りをしている。気楽なものだ。だから小野的だと言うんだ。しかし都踊りはいいよ。悪くないね。なんとなく景気がいい。いいえ、あれを見るとほとんどセックスの感がない。女もあれほどに飾ると飾り負けがして人間の分子が少なくなる。そうさ、その理想の極端は京人形だ。人形は機械だけに嫌味がない。どうもあっさりして活動するやつが一番人間の分子が多くって危険だ。はっはっは、いかなる哲学者でも危険だろうな。ところが都踊りとなると外交官にも危険はない。至極五道官だ。お互いに無事なところへ遊びに来てまあよかったよ。人間の分子も第一義が活動するといいが、どうも普通は第十義ぐらいがむやみに活動するから嫌になっちまう。お互いは第何義ぐらいだろう。お互いになるとこれでも人間が上等だから第二義、第三義以下には出ないね。これでかい？言うことはたわいがなくっても、そこに面白みがある。ありがたいなあ。第一義となると、どんな活動だね。第一義か。第一義は、血を見ないと出てこない。それこそ危険だ。血でもってふざけた良犬を洗った時に、第一義が薬膳と現れる。人間はそれほど軽薄なものなんだよ。自分の血か？人の血か？河野さんは返事をする代わりに売店に並べてある抹茶茶碗を見始めた。土をこねて手作りにしたものか、棚三段を尽くしてあるものはことごとくとぼけている。 そんなとぼけたやつはいくら血で洗ったってダメだろう、と宗近くんはなおまつわってくる。これは、と河野さんが茶碗の一つを取り上げて眺めている袖を、宗近くんは断りもなく力任せにぐいっと引く。茶碗は土間の土で散々に壊れた。こうだ、と河野さんが壊れた欠けを土の上に眺めている。おい、壊れたか？壊れたってそんなものは構わん。ちょっとこっちを見ろ、早く。河野さんは土間の敷居をまたぐ。なんだ？天龍寺の方を振り返る向こうは例の京人形の後ろ姿がぞろぞろ行くばかりである。なんだ？と河野さんは聞き直す。もう行ってしまった。惜しいことをした。何が行ってしまったんだ？あの女がさ。あの女とは？隣のさ。隣の？あの琴の主さ、君が大いに見たがった娘さ、せっかく見せてやろうと思ったのに、くだらない茶碗なんかいじくっているもんだから。そりゃ惜しいことをした。どれだい？どれだかもう見えるものかね。娘も惜しいが、この茶碗は無残なことをした。罪は君にある。あってたくさんだ。そんな茶碗は洗ったくらいじゃおっつかない。壊してしまわなきゃならない厄介者だ。全体、茶人の持ってる道具ほど気に食わないものはない。みんなひねくれている。天下の茶器を集めてことごとく叩き壊してやりたい気がする。なんなら、ついでだからもう一つ二つ茶碗を壊していこうじゃないか。一個何千ぐらいかな。二人は茶碗の代を払ってステーションへ来る。